この朝は主イエスキリストの現れの時まで、主イエスキリストの現れの時までという題で、御言葉を取り継がせていただきます。2ヶ月前に始まりました、このテモテへの手紙の第1、ここからのメッセージも、今日で、最後となりました。これまでに8回のメッセージを見てきたわけですが、いつもしているようにこれまでのメッセージ題を挙げますので、それらを通して御言葉のこう内容ですね、御言葉それ自体を少しでも思い起こしていただけたら幸いだと思っています。どうぞ前を見てください。お願いします。信仰による神の救いのご計画。キリストは罪人を救うために来られた。すべての人のために、真理の柱、また土台である教会。経験のために自分を鍛錬しなさい。神様に喜ばれること、主の前で生きる、満ち足りる心を伴う経験。そして今日の主イエスキリストの現れの時までということですね。使徒パウロはこの手紙の最後の部分で、テモテにですね、このように言っています。12節お願いします。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの商人たちの前で立派な告白をしました。信仰の戦いを勇敢に戦いなさい。これがこのパウロをして、テモテはパウロにとって我が子だ、子供のよう、本当の子供ではないですよ。でも本当にこの信仰によって我が子のようにこう接してたわけですが、我が子、また今日のところでは神の人よ、神様に選ばれて神の人よと呼んでいるテモテに命じていることですね。信仰の戦いを勇敢に戦いなさい。信仰生活は戦いですね、戦です。それゆえに勇敢に戦うことが問われる。私たちが、いや平和だ、安全だって言ってるのは本当はおかしいんです。信仰の生活は戦いだって。それゆえに勇敢に戦う必要がある。神様の側につくのか、それとも悪魔、また悪魔の支配するこの世につくのか、迷っている暇はない。主の側について、神様の側について、信仰の戦いを勇敢に戦うのか、悪魔の後についていってその奴隷となるのか、罪欲の虜になるのか、そのどちらかしかない。その間はない。半分神様側でも半分はこの世が好きっていう、そのどちらかはない。どちらかしかない。あなたはどちらの人ですか？あなたはどちらですか？今信仰の戦いを勇敢に戦っていますか？いろんな葛藤ありますよ。いろんなチャレンジありますよ。でもその中で勝利を収める、戦っていますか？それとも他の信仰者たちがそのように戦っているのを、いやいや、まあそれは牧師がすること、それはリーダーたちがすること、もうそれはもう自らしたいという人がすることであって、どこか傍観者的に遠くから眺めていますか？なぜ私たちは信仰の戦いを戦う必要があるんでしょうか。永遠の命を獲得しなさい。そのようにして永遠の命を獲得しなさい。永遠の命は神様の恵み、100% 神様の恵みとして与えられるものです。ギフトですね。でもそれを受け取るのは私たちが信じて、100% 信じて受け取るんです。ゆえに神様の恵みとして、主への信仰によって信仰者に与えられるものですが、私たちはそれを、その完成を見ていない。ゆえに、このように表現されているわけですよね。獲得しなさい。もう受けてるんですよ。でもそれは完成してないゆえに、ちゃんとそのいただいているもの、約束されたものをしっかり受け取りなさい、獲得しなさいというわけですね。でもそれは信仰の戦いを戦う人に必ず与えられるものであって、パウロがテモテにですね、あなたはこのために召されたって今見ましたね。あなたはこのために召されというように、私たちはそれを受けるために神様によって召された。 私たちがただ神様呼んでないのに、私たちがただ求めてんではなくて、神様に召された、神様はこれを受け取りなさいって召してくださったゆえに私たちに与えられる、つまりその主の恵みを信じる全ての者に永遠の命を与えることが神様の御心であるゆえに、最後までこの信仰の戦いを戦う者は必ずこれを得る。言い方を変えると、私たちにとってこの信仰の戦いを最後まで戦い抜くことが問われるわけですよね。ではいつまでですか？いつまで私たちはこの戦いを続けなければいけないのか？いつまでですか？14節のところ、私たちの主イエス・キリストの現れの時まで、あなたは命令を守り、傷のない、非難されるところのないものでありなさい。いつまでですか？主イエス・キリストの現れの時まで、つまり主の再臨の時まで。まあその前に召される、この世を去る人はいると思うわけですけれども、でも基本的にそれ個人的なことは言えないの。イエス様が来られるまでだ。でそのことを聞いて皆さん、あなたの反応はどうです？応答はどうですか？この信仰の戦い、もう知ってることですよね。信仰者の方は知ってることですよね。いつまでですか？私がこの世を去る時なのか、イエス様がその前に来られるのかって、もう分かっていることですが、これを聞いて皆さんはどのように応答されますか？いや、再臨、それはいつ来るのか分からない、それまで到底忍耐できない、そのようにおっしゃいますか？それとも、いや、その時まで、私は分からないんですよ、忍耐できるか分からない、でもその時まで御言葉と御霊の励ましを持って、主を私を導いてくださいと信仰の目を主に、神様にあげますか？この主の再臨に対する態度、主が再び来られる、主が、来られるその時、この主の再臨に対する態度、つまりその日をどのように待ち望んでいるか、受け止めているかで、私たちの今日、今の生き方は大きく変わってくる。で、それはもうパウロの生涯において顕著に表されていますよね。例えば、私たちはすでにテサロニケ人への手紙を見ましたが、パウロはそこで自分が生きている時に再臨が来ることを信じている。聖書を読むと手紙なんですが、パウロは私たち、その時に、その私たちより先に生き、ね、召された方たちはまず、眠った人たちが蘇ってて、で、その時に生きている私たちはって言ってますよね。彼は再臨をその日、いつ来てもいいように待ち望んでいたわけです。が、しかし、結論からすると、どうですか？結論からすると、それは実現しなかったわけですよね。で、パウロの再臨待望、再臨を待ち望む心の態度は、その信仰の持ち方は間違っていたのでしょうか？いやいや、今日だと思ってたんだけれども、実際には2000年経ったんだけれども、まだ来てない。いやいや、パウロちょっと甘かったねって。いや、そんなすぐには来ないよ、イエス様。そういった話ですか？15節。その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。いつ来ますよとか、そういうことは言わない。良しとするときにその現れを示してくださる。イエス様は私は必ず戻ってくると、ところを備えたら私は戻ってきますよと弟子たちに約束されましたが、それがいつであるかについては知らなくてよいとおっしゃった。いや、私も子も知らないんだって、父なる神様だけだっておっしゃった。で、それはそれがいつかを知ることで私たちの信仰の持ち方が変わってしまうのではなく、それがいつであったとしても同じ信仰を持ち続けるためですね。ちょっと皆さん考えてみてください。というのは、仮に主の再臨がいつであるか分かったとして、 それでもあなたの信仰はこれまで知らなかった時と同じものだと思います？知らない時と知っている時とあなたの信仰は同じだと思いますか？例えば明日来る、明日とは出てこなくても聖書に例えばですよ、2015年6月22日に来ますって書いてあったとしたら、ああもう明日だって知ったとしたらどうですか？あなたはそれを知っても、いつかを知っても、昨日までと同じ信仰のままでいられると思いますか？マルティン・ルターじゃないですけれども、もし大輪が来ても私はね、同じことをする、リンゴの木を植えるって言って同じ信仰でいますか？ いると思いますか？それとも急に慌てて、え、明日だったの、知らなかったって言って救いに関する御言葉を一生懸命こうやって探って、あ、約束約束、神様祈らないと、あ、神様神様、救ってください、確信を与えてください、また良い行い、手に宝を積んでなかった、あ、これをして、あれをして、あ、もういいからこれも持っていって、これもさせてちょうだいって言って一生懸命こうして救いの確信を一日で得ようとすると思います？ではその時があなたの生きている間ではなくって、ずっと後だとしたらどうですかね？ヒゼキヤ王でしたか？自分が罪を犯して王国がね、そうやってあれ、裂かれるって言われても、いや私の時じゃないって分かったからちょっと安心したみたいな孫とかその先だっていうような感じで、ああ私の時じゃないんだ、じゃあそこまでまあまあ緊張感を持つ必要はない、その緊張感から解放されてリラックスしすぎて信仰が生ぬるくなってしまうということはないでしょうか？それが明日って言われるのと、いやあなたが生きている間は絶対来ないって言われるのと、それでもあなたは同じ信仰を持てると思います？いや私がこうやって聞くのは私自身がそれで、いやどうかなって思うからですけどね、私はそれでパーフェクトな信仰を持ってるから皆さんには問うんじゃなくって、どうですか？それでもイエス様への信頼は同じですか？信仰と信頼は同じですが、イエス様への信頼は同じですか？明日だったらイエス様に聞いてイエス様の言うことを聞くんだけれども、明日じゃなかったら、いやいやまあまあ今はちょっと聞きたい時だけ聞いて、聞きたくないのは聞き流す、そういう信仰の持ち方になるでしょうか？主は私たちの信仰が再臨のいつであるかにかかわらず、主が来られる日がいつであるかにかかわらず、いつでも同じであることを望んでおられる。けれども戦は長引いてくると、私は戦争経験はないんですが、でも戦、その戦い、何か辛抱が問われる、長くなってくると必ずしんどくなりますよね。そこでは本当に忍耐が問われるわけですよね。私も戦には比べられないんですが、ラグビー部でやってた時にはね、何本走れって言われるのと、いいって言うまで走れって言われるのと、何本はね、あと何本って望みが来るわけですよね。あと何本走ったら。でも、いいって言われるまで走れって言われたら、ちょっと力を残しながら走ろうとするわけじゃないですか。そうするとね、100% で走らないわけですよね。それは私だけかもしれない。私の性格が現れてるのかもしれないんですが、でもそれがいつまでなんだってなると、必ず忍耐が問われる。いつまでいつまでって言った疑問が何度も何度も頭の中をよぎることでしょう。でそのような中 で信仰の生活、戦いはそうですからね、いつまでですよね、わからないんですから。でそのような中で、もしこのイエス様の救い、つまりイエス様を、この神の御子を知っていることで満ち足りる心が私たちのうちになければどうなりますか？先週見ましたね。このイエス様を今知っていることだけでもう私は大丈夫、もう私はこれで満たされています、感謝ですって言えたらいいんですよ。でも言えなかったらどうです？ イエス様の十字架の愛だけでは満たされず、天国も欲しいんだけれども、でもこの世の富、この世のものも捨てがたいといった心が私たちのうちにあるとしたらどうでしょう。誘惑と罠に簡単に陥ってしまう、信仰から離れてしまうということは容易にイメージできないです。ギリギリのところでいて、でもそれでもイエス様は掴んでくださってますよ。でもそこでも、はあ、いつまでだってなってるんですよ。でもその時に、いや、イエス様が掴んでくれてるだけではやっぱし、ねえ、この攻撃してくる相手の方も実はあっちも楽しいんじゃないか、あっちの方がいいんじゃないか、迷いが生じてきたら、いや、もうこれどうなるかわからない、もうちょっと行ってしまおうか。いつも言いますが、サタンは悪魔としては来ないですよ。悪魔なんですけれども、天使のように来る。もういいんじゃないか、十分頑張ったよ、神様よく認めてくださるよ、もうちょっとぐらい信仰変えても大丈夫、いやいや、御言葉じゃなくて人のお言葉を聞いてても大丈夫大丈夫、ああそれといかにも大丈夫かのように聞こえるわけですよね。みんな大きな道に行ってるったらね、ああじゃあ私もそっちに行こうかな、こんなギリギリのところ通っていつ落ちるかわからない、広い道行った方がいい、イエス様はみんなで滅びますよっておっしゃいましたよね。でもサタンはそういうふうにして誘惑してくるわけですよね。パウロはそのことを知っていた。これが最後の手紙じゃないんですが、パウロは知っていた。もう彼がね、もう今まで戦ってきたわけですよね。主イエスキリストの現れの時まで、その時が来るまで信仰の戦いを勇敢に戦いなさい。で、トモテは指導者ですからね、若かったとしても、年が若かったとしても、あなたはこの信仰の戦いを勇敢に戦いなさい。その時がいつであるかがわからないからこそ、わからないからダメだじゃなくて、わからないからこそ今日という日をイエス様の十字架の恵みによって歩みなさい、十字架の恵みによって満たしていただいて、この方助け主である聖霊と御言葉によってこの信仰の戦いを勇敢に戦いなさいよ。明日のことじゃない、今日という日をこのイエス様の十字架の前で、イエス様によって恵みを受けなさい、そしてこの方の霊によって助けを受けなさいというわけです。そのようにして日々主の御前で、今日も出てきますよね、プレゼンスで主の御臨在、その臨在の中を歩む者に主は上よりの必要な助け、励ましを与えてくださり、忍耐する力を与えて、最後まで私たちを戦い抜かしてくださる。主が私たちを導いてくださる。そういう意味において、ここでの、あなたは命令を守り、傷のない、非難されるところのないものでありなさい。というのは、信仰によって神様の御前を歩むということができると思うんですね。いつでもこの方の御前を歩む。私たち自身はイエス様なしには傷だらけですよね。どうですか？イエス様に出会って癒されることがなかったら、皆さん傷だらけじゃないですか？私も傷だらけですよ。心の中でね。イエス様なしには皆さん非難されるところばかりじゃないですか。いやいや、自分の中では、いやいや、私はマシな人間、私はこんなことをしてこんな正しさがあってって言えたとしても、他の人から見たら、いやいや、それは自分だけの自慢じゃないかね、え、あそこはどうなんだ、これはどうなんだ、さあビデオテープに撮って、いつも言いますが、ビデオテープに撮ってね、みんなでここで前に映して、あなたの心の中、生き方を全部見てみましょう。非難されるところが本当にないかどうか見てみましょう。大丈夫ですか？非難されるところばかりじゃないですか？隠したい、隠れたい、見せたくない、そういった心、そういった歩みばかりじゃないですか？でも傷のないお方、非難されるところの全くないお方であるイエス様に私たちは望みを置くことで、この方が私たちの傷を癒してくださる、ご自分の打ち傷によって私たちを癒してくださった、主が私たちの非難されるところ、つまりその罪を全て負って十字架にかかってくださった 肉が裂かれ血を流してくださったことによって、主によって私たちは癒されることができる、許されることができるので、私たちは最後までそのようなものであり得る。私たちがじゃなくて主によってさせていただくので、主の御前でのこの信仰が問われるわけですよね。これまでもそうであったように、今日の箇所でもパウロは、何々を避けなさいとか、何々をしなさいといった、この消極面と積極面の両方を挙げながら、このテモテに命じていますね。パウロはなぜこれらのことを命じるんですか？なぜそのことを人々にも教え、また命じることをテモテに言うんでしょうか？私たち信仰者をして、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求める理由は何ですか？なぜ金持ちになることや、経験を利得の手段と考えること、また今日のところ俗悪な無駄話や間違って霊知、知識と呼ばれる反対論を避ける必要があるんでしょう、私たち。いやいや、ちょっとぐらい大丈夫だよ。みんなそうだよって。さっきの話じゃないんですが、なぜそれじゃダメなんですか？なぜこれらを避けなさい、こうしなさいってパウロは、口酸っぱくっていうのはどうかと思うんです。ね、何度も何度も言うわけでしょう。なぜですか？誰のためですか？神様のためですか？このパウロのためですか？パウロに関わった人々がね、誰一人としてそういうね、落ち度のない人であった方がパウロも誇り高ぶれるから、その方が指導者としての名を上げるから、パウロのために私たちはそれをするんですか？教会の指導者たちのためですか？誰のためですか？あなた自身のため、あなたが永遠の命を獲得するため、あなたはその永遠の命をいただいた、それを本当に確かなものとして最後に達成するために、獲得するために、あなたはイエス様に信頼し、信頼し続け、主の御言葉に聞き従う、命の君にこの方についていく。そうでないと悪魔についていったらそっちは滅びだ。イエス様に信頼し、イエス様についていく。イエス様を私についてきなさい。それはあなた自身のため、他の人ではない、あなた自身がこの信仰の戦い、激しい戦いですよ。でもこれを最後まで勇敢に戦うことで、最後までこの信仰にとどまることで、まことの命を得るためですよね。今日皆さん、あなたはそれを真剣に追い求めていますか？ある人々はこの永遠の命を自分で獲得できるかのように考えているかもしれない。これ信仰者の話ですよ。それゆえに自分が納得のいく行いができたとか、私はこんなことができた、こんなことを神様のためにしたとか、その生き方に、私はもう満足してる、十分だ。私はこの自分が大好きだ、満足だって言えたら、神様がご褒美としてこの永遠の命を与えてくれるかのように考えている人はおられるかもしれない。でも決してそうではないですよね。それはこの神様によって恵みとして与えられるもの。私たちはそれを受けるにふさわしくないんだけれども、神様が与えてくださるゆえに、私たちがそれをでも本当の意味で獲得できるかどうかは、いただけるかどうかは、私たち側ではなくて、すべてイエス様側にかかっているわけですよね。マタイの7章、有名な言葉を見てみましょう。7章の21節からのところ、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が、これイエス様の言葉ですよ、その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私は あなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。こう、岩のと砂地のあの例がその後続くわけですが、私はあなた方を全然知らない。イエス様はこの御言葉を通して誰が主権を持っているかを明らかにしておられますね。どちらに主権があるのか。イエス様のことを主よ主よと呼んで、私はあなたの名によってこんなことをしました、あなたのためにこんなことをしました、あんなことをしましたよ、でも実はそれは私がしたんですよ、私の素晴らしさ、私の能力がしたんですよって言って、そういう人が御国に入るための決定権を持っているのではない。私がこれではもう大丈夫だって思えたら御国をいただけるんではない。それを決められるのはイエス様。それを私たちに与えるか、最終的にこれを与えるかどうかを決められるのはイエス様。主が父なる神様の前で御心を行ったもの、御心を行ったものと認めてくれる人だけが天の御国に入ることができる。でもここ御心を行った人ですからね。いやいや、あなたは自分で神様のためにやりたいことをやったのかもしれないけれども、私たち父が願っていること、父が望んでいることはあなたはやってない。だってあなたは私たちを求めてない、信頼してない、御言葉も聞いてないし、ただゲスしてやってただけですよね。私はあなたのこと知らない、いや知ってるけれども知らない、あなたは私の子ではない、あなたは御心を行うものではない、知らないってイエス様がおっしゃったらそこまでですよ。ポイントどこか分かりますか？イエス様を信頼し、イエス様との関係が一番だということです。何かをしたどうこうじゃない、私が納得したどうこうじゃない、イエス様に受け入れられるかどうか。もちろん神様は愛ですよ、受け入れてくださいますよ、でもその方に向かって私たちは本当に聞く耳を持って聞いているかどうか、都合のいい神様としてないかどうか。17節いきましょう。この世で飛んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように。また、頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて、楽しませてくださる神に望みを置くように。ここでは金持ちになりたい人ではなくって、この世においてもうすでに飛んでいる人たちについて語られているわけですが、で、なぜパウロは飛んでいる人に高ぶるなって言うんですかね。高ぶらないように。高ぶりというのは私たち常にチャレンジですけれども、でも特にパウロはここでなぜ飛んでいる人々に高ぶらないようにって言うんでしょう。簡単ですよね。お金や物質的に富むことで私たちは容易に自分を何者かであるかのように錯覚してしまう。自分は何者かだって思い込んでしまう。神様の前では真っ裸ですよ。すべてご存知の神様の前で、もうすべて知られてるんですけど、私たちは自分を何者かと思ってしまう。富の力で、この、その世の力でいろんなことができてしまうゆえに、富んでいる人は高ぶりの罠に陥りやすい。必ず陥るとは言いません。気をつけてる人はね。でも陥りやすい。高ぶらないように命じなさいとパウロは言う。ですからその高ぶりによって、ポイントは主から離れることがないように、主から離れてしまうことのないように、いつもイエス様だけを見ていられるように、イエス様だけを信頼していられるように、本当の意味で私たちを富ませてくださる方、つまり全てのものを豊かに与えてエンジョイさせてくださる、楽しませてくださる神様に望みを置くようにとパウロは言うわけですね。そして神様に望みを置く者の歩みについて、その続けて18節と19節でこう記しています。また、人の益を図り、良い行いに富み、 惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。また誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように。自分自身のために。どうでしょう、人の益を図る、他の人の益を図る、良い行いに富む、良い行いをする、たくさんする、惜しまずに施す、喜んで分け与えることは、それを受け取る側にとって益であると考えるのがより自然に思えるかもしれないですね。私がそれをすると、この人、この他の人の益を考えているわけですから、この人が益を受ける。ね、私が良い行いすると、この人が、益を受ける。分け与えると、この人が富むようになって益を受ける。って考えるのが自然なことでしょう。けれども、それを通して、本当の意味で益を受けるのは、実はそれを行う人だって聖書は言う。パウロは言うんです。なぜですか？なぜですか？それらが肉の思いに反すること。これは肉の思いに反することを言ってますよね。自己中心であっては他の人の益なんか考えない。自己中心であったら良い行いさえも、これをしてのその後の見返りを期待するわけですよね。自己中心であるならば、惜しんで与える。喜んでではなくって仕方がないから分け与えるわけですけれども、そういう意味において、これらのことは肉の、私たちの自然の肉の思いに反することであるゆえに、本当の意味でイエス様を知らないと、御霊により頼まないとできないからです。つまり、そのような歩みへと進む人のうちに、イエス様はご自分に対する信仰を認めてくださる。もしあなたが自分のことを考えてたら、これらのことはできませんよ。でもあなたは私に従って、私に信頼している、私に望みを置いているゆえに、あなたはそこに向かっていった。あなたは私を本当に聞こうとして、あなたのうちには私に対する信仰がある、信頼があると認めてくださり、イエス様は、私はあなたを知っている。あなたは私のものだと言って、そのような人を主は、父なる神様の前で、この人を私は知ってますよ、言ってくださる。そこには賭けもあることでしょう、失敗もあることでしょう。でも私はこの人の心を知っている。この人が自己中心ではなくて私を求めるゆえに、本当に戦い格闘しながら私を求めてきたゆえに、たくさんその目に見える身はなかったかもしれない、でも私はこの人を知っている。この人は私を知っている。父よ、この人と一緒に永遠の共にしましょう。主はそのようにして、私たちの神様と私たちの間にイエス様は立ってくださる。ですから、ことは私たちがどれだけ人の益を図ったとか、良い行いをどれだけしたとか、施しをしたとか、分け与えたとか、自分でこの私がこれだけ言えますよっていうことが大事なことではなくって、主は私たちがそのような歩みへと向かう理由が、その動機が、ご自分に望みを置くゆえに、ご自分に信頼するゆえであったかどうかを問われるんです。私たちの心を問われる。そしてそこにご自分に対する信仰の従順を見られるならば、主が見て認めてくださるならば、主は私たちを知っていると言ってくださる。しかし、それが自分を愛する私たちをして、自分自身を愛するゆえに、経験を利得の手段、これを信じてこうやったらいいことがある、ね、教会に行ったらいいことがある、私がこうしたら報いがあるって、いつもそういうふうにして、利得の手段として考える。結局、私がそのようにして満たされたい、私が気持ちよくなりたい、喜びたいといった私のためにしているのであれば、主はそこにご自分に対する信仰は見られない。私はあなたを知らないと主は言われることでしょう。15節16節を見ます。途中からですが、神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。 私たちは誰一人としてこの偉大な神様に自分から近づくことはできない。見たいと思っても私たちがこの太陽を見れない、直視できないように、目がおかしくなってしまうように、汚れた私たちは決してこの目で神様を見ることができない。それがこの光の中に住まわれる神様、清いお方、王の王、主なる主です。でもそのようなお方がご自分から私たちのもとに来てくださった。この光であられる方がご自分の方から私たちの方に来てくださった。御子イエス様を通して人となってこの世に下ってきてくださったゆえに、降りてきてくださったゆえに、私たちのうちに住んでくださったゆえに、共に生きてくださったゆえに、私たちはこのイエス様を通して偉大な神様を知ることができる。そのようにされた。けれどもそのためには、私たちの罪、汚れのために御子の命という大きな大きな代価が、代償が払われる必要があった。罪のない神の子の血が、あの十字架において流されなくてはいけなかった。神であられる方にとって、ご自分の被造物、ご自分が作られたものである私たち、その罪人たちから、しかも罪人のためなんですが、罪人たちから受ける苦しみは、どれだけの忍耐を要したことでしょう。苦しめられる、値する、しないんですよ。しかも神様はそれをストップすることができる。でもそれをしたら私たちは誰一人救われない。私たちは誰一人この罪は許されることがない。イエス様はご自分が作った、しかも罪人にご自分は身を委ねて十字架の苦難をその身に負ってくださった。それがどれだけの忍耐を要したことか、どれだけ主への信頼、父なる神様にイエス様がどれだけ信頼していたか、従順であられたかを私たちはこの十字架を通して知ることができますよね。主は私たちのために、あなたのために苦しんでくださった。最後まで、死に至るまでこの十字架を耐え忍んでくださった。そこまでして主はあなたとの命の関係を求めておられる。あなたとの生きた命の関係、交わり、何かしたしないじゃなくて、あなたとの本当に個人的な、本当に生きた交わりを求めておられる。またそのあなたに永遠の命を与えることをそこまでして望んでいてくださる。そして私たちはその方を少なからずもうすでに知るものとされている。私たちのうちにこの主の召しにお答えしない理由がありますか？皆さんのうちにその理由はありますか？召しに答えさせていただこうでありませんか。今本当に大変な中を通っておられる方がおられるかもしれない。もうダメだ、いつまでですか、いつまでですか、毎日そういう繰り返しかもしれない。でも主は知っておられます。主は共におられる。主はあなたと共におられる。あなたがダメだと思うこそ主にギブアップしてください。主に委ねてください。もう主に叫んでください。人ではない、他のこの世の解決では、イエス様に求めてください。人知をはるかに超えた神の平安を持って主はあなたに臨んでくださいます。信仰の戦いを勇敢に戦い、共に永遠の命を獲得させていただこうではありませんか。お祈りしましょう。